今日は第二テモテの3章です。このところには聖書を学ぶことの大いなる祝福が出てきます。一節を見ますと終わりの日のことが出てきているわけです。その時代どういう人たちが現れてくるのかというのが2節から5節に記されてあります。2節の初めには自分だけを愛する、もう今の時代もそういう人たちが多いのではないだろうかと思います。そして5節のところに見かけは経験であっても経験の力を否定するものになるということが記されてあります。この経験というのは神を敬うということであるわけです。経験の力、それはもう信仰の力を否定してしまっている、神を恐れない、敬わない、そしてまた神様からの力を期待しない、もう見かけは神を敬っているように見えていても実はそうではないというような人の姿がこのところに記されてあるわけです。しかし私たちはそうしたようなものに惹かれていってはならない。五節の終わりにはこういう人たちを避けなさいとあるわけです。それは終わりの時代に限ったことではなくてもう実は昔からあったということが八節を見るならば分かります。ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったようにというふうに出てきているわけですけれども、モーセの時代にもそのような人たちがいたということであるわけです。ヤンネとヤンブレについては聖書には出てきません。おそらくはユダヤ人の伝承言い伝えの中に出ていた人たちではなかったかと思われるわけですけれども、モーセに逆らうというような人たちは出エジプト記を見ればそうした人たちのことも記されてあるわけなんですが、終わりの時代になるとますますそういうような人たちが出てくる。そしてまたテモテもまたこのエペソで伝道する牧会をするという中にさまざまに妨げる人たちがあったということであるわけです。しかしそのことに対して11節のところにまたアンティオケ、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や苦難によくついてきてくれました。パウロはテモテのその信仰をもう喜んでいるわけです。そしてパウロ自身も私はそのような迫害に耐えました、そして主はそのすべてから私を救い出してくださいましたと、彼は自分の力ではない、主が私をそのすべての困難から救い出してくださった、そのように言っているわけです。ですから私たちも2節から5節に出てくるようなもう本当にこの神様に言うなればもう従わない不従順、そういうような人たちがたとえ起こったとしても神様は救い出してくださるということであるわけです。12節にキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますとあるわけですけれども、私たちがキリストに従っていく、それに対して反対者が出てくるというのはもう当然のことであるわけです。じゃあ私たちはそうしたことにどのように打ち勝っていくことができるんだろうか。14節にけれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさいとパウロは言ったわけです。学んで確信したところにとどまる、じゃあ何を学ぶのか。実は聖書を学ぶということであるわけです。15節に自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書に親しんできた、私たちが日々聖書を読む、聖書に親しむということであるわけです。神の御言葉が常に自分に与えられている、私たちは聖書学者ではありません。ですからただ神の御言葉が自分に語られている、そしてまた自分は神様の御言葉をいただいて生きるものとなる、そんなに難しいことではなくて非常に単純なものではないだろうかと思うわけです。聖書は15節の中頃にあなたに知恵を与えて キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。パウロははっきりと言ってます。聖書は私たちに知恵を与えてくださる、またキリストイエスに対する信仰による救いとあるわけです。私たちは何によって救われるんだろうか。イエス・キリストが十字架にかかって罪を許してくださった、そしてまた死からよみがえられて死に勝利された、そのことを私たちは聖書を通して知ることができるわけです。聖書はすべて神の霊感によると16節にあるわけですけれども、言うなればご聖霊が人に感動を与えられて、その人を通して書かせられた、書かれたものである。普通の本とは全く違うわけです。神様がその中に働いてくださり、また聖書を通して私たちに教えてくださり、また教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。御言葉によって私たちは訓練される、また強制されるということであるわけです。そして17節に、神の人が整えられたものとなる。私たちは聖書によって整えられる、そして信仰が与えられて、そしてまた神の国を目指していくことができるということであるわけです。私たちは絶えず聖書をもう自分のそばに置いて、そしてまた御言葉によってこの終わりの時代にあって勝利していくものとさせていただきたいと思います。